特集、熊本地震から10年、被害を防ぐために今できる災害への備えを。問い合わせ先、防災交通課、電話 0968-25-7203。 平成28年4月14日に前震、16日に本震が発生した熊本地震。本市でも震度6が2度観測され、甚大な被害を受けました。地震から10年、改めて防災について考えます。予期せぬ大災害。平成25年、政府の地震調査委員会は、熊本地震の原因となった二川断層の地震発生確率を今後30年以内に最大 0.9% と見積もっていました。ところが熊本地震では前震と本震で立て続けに震度7を観測。当時日本で震度7を観測したのは5度目ですが、続けて観測したのは熊本地震が初、前例のない大災害に見舞われました。被災から復興へ。本震が発生した4月16日、局地地区で最大震度6強を観測。市内全域に避難勧告が発令され、前震後に開設していた4カ所の避難所を27カ所に増やしました。16日の夜には5000人を超える人が避難。局地グラウンドでは地盤沈下が発生、広範囲の停電や一部地域での断水、家屋倒壊など各所で甚大な被害を受けました。そんな中、地震発生直後から市民による支援活動が始まります。炊き出しや支援物資の配達、瓦礫の撤去作業など、市民一人一人が自分たちにできることを始め、お互いに助け合いながら確実に復興への歩みを進めていきました。防災に必要な3つの助。あの日から10年、地震は予測しづらく、次いつどこで起こるか分かりません。熊本地震の経験を生かし、次の地震に備えることが命を守る第一歩です。防災には自分で自分を守る自助、地域で助け合う共助、行政が行う公助の3つの助があります。それぞれの立場で今できることを考えてみましょう。熊本地震発生からの市の状況、時系列で表してあります。2016年4月14日21時26分震度5強、災害警戒本部設置、自動。22時災害対策本部設置、避難所4カ所を開設。4月16日1時25分震度6強、1時30分市内全域に避難勧告、順次避難所を27カ所に増設。7時30分菊の池体育館で支援物資の受け入れ準備開始。23時開設避難所の避難者数が最大5052人となる。23時50分、緊急消防援助隊大阪府が総合体育館を拠点に阿蘇地方を支援。4月17日、陸上自衛隊第3師団兵庫県が市に到着し、給水支援を開始。4月18日、市社会福祉協議会がボランティアセンターを開設。4月20日、18時30分、被災建築物応急判定実施本部設置。5月2日、15時、避難勧告を解除。5月4日、全域で水道が復旧し、自衛隊の給水活動が終了。5月9日、災害復興本部へ移行。梅雨時期、継続的な強い雨により、 地震で地盤が緩んでいた斜面で大規模な崖崩れが発生。7月1日11時、開設避難所閉鎖。12月28日、菊池阿蘇スカイラインの仮復旧が完了。2017年4月16日、文化会館で熊本地震復興の集いを開催。地震の経験を後世に語り継いでいくとともに、支援をいただいた自治体や団体に感謝を伝えた。11月1日、菊池防災行政ナビ配信開始。2018年3月24日、菊池渓谷が2年ぶりに再開。2020年2月5日、道の駅局市に防災拠点施設が完成。7月31日、道の駅止水に防災拠点施設が完成。2021年11月12日、総合体育館に防災備蓄倉庫が完成。その後も備蓄品の確保や自治体、民間企業との連携協定など、防災力の向上に努めています。熊本地震での市の主な被害、震度別回数、令和5年3月31日確定。震度、菊池市、熊本県の順で読みます。震度4、24、120。震度5弱、2、13。震度5強、2、5。震度6弱、1、3。震度6強、1、2。震度7、0、2。罹災証明発行、令和5年3月31日確定、項目、件数の順で読みます。住家、納屋、6137、農業関係、175、店舗、工場、378。人的被害と建物被害、令和5年3月31日確定、項目、被害状況の順で読みます。人的被害、内訳、死亡4人、災害関連死、重傷20人、軽傷56人。建物被害、住宅、全壊58棟、半壊610棟、大規模半壊74棟、一部損壊2898棟、その他、全壊371棟、半壊746棟、大規模半壊133棟、一部損壊866棟。農林産業関係の被害、平成30年3月13日確定。項目、被害額の順で読みます。農作物被害、1億5971万1000円。農業施設被害、39億3903万1000円。農地・農業用施設、田畑や農業用水路など、4億4500万円。林業被害、5億5387万円。参考、平成28年熊本地震記録集、農林水産業関係2年間の歩みより、県農林水産部。市への支援、自治体、項目、自治体数、延べの数です。物資72、人員25、その他18。義援金、寄付金、令和5年3月31日確定、項目、件数、金額の順で読みます。義援金、 682、1,824,5374円、寄付金174、6,112,1590円。過去を忘れないために、地震は苦しい経験でしたが、支え合いという希望の光が被災地を照らしていました。その様子を当時の広報誌と動画で取り上げています。苦しい中でも力強く立ち上がった姿を振り返ってみてください。平成28年6月号と動画のそれぞれの二次元コードがついています。当時の広報誌の写真があります。4ページ5ページの見開きの写真は、熊本地震で発生した局地グラウンドの地盤沈下の様子です。中央に地割れが走り、側溝の横には地盤沈下による穴が見られます。自助。防災はまず自助から。菊池市防災士会会長、市防災マイスター田島秀美さん、東召喚寺。顔写真があります。令和4年に防災士の資格を取得、令和6年から市防災マイスターとしても活動し、地域や学校で防災講座を実施している。令和7年8月に菊池市防災士会の会長に就任。災害が起きたとき、最優先するべきことは自分を守ること。自分でできる日頃の備えについて防災士に話を聞きました。自分の命を守る行動を。災害が起きたとき、最優先は自分の身の安全を確保することです。菊池市防災士会の田島秀美会長は力を込めます。災害が起きたときは慌ててしまい、冷静に行動できない可能性があります。あらかじめ自分の行動を決めておくマイタイムラインを作成すると、冷静な行動や早めの避難の手助けになりますと続けます。避難所の場所や経路など、災害が起きる前にしっかりと確認しておくことが必要です。普段からできる備え。熊本地震では水が濁り、約2週間水道水を使えませんでした。普段は気にせずに使用していたものが急に使えなくなった経験から、備蓄品の大切さを学んだと当時を振り返ります。人間は1日あたり2から3リットルの水が必要と言われています。家族が多いと備蓄する量も増え、一度に準備をすると保管場所の確保も大変です。飲料水や食料品は普段から少し多めに購入すると、余りを備蓄することができます。それを古いものから消費し、新しいものを買い足すローリングストック法を日常的に取り入れると、量も保管場所も無理なく備蓄することができます。小さなポーチに常備薬やティッシュ、好きなお菓子などを入れ、普段よく使っているカバンに入れて持ち歩くちょっと備蓄もおすすめですと田島さん。備蓄品は災害時にしか使わないと考えがちですが、普段使っているものや食べているものなど、自分に合ったものを災害時でも使えるよう備蓄することが大切です。自分の身を守るための備え。詳細、市総合防災マップ4項目載っています。1、マイタイムラインの作成。地震や大雨、台風など災害に応じた防災行動を時系列的に整理できます。作り方などの詳細は市総合防災マップや県ホームページで確認できます。ホームページの二次元コードがついています。2、家の中の安全対策。寝室や子供部屋、高齢者のいる部屋には大きな家具を置かない。タンスや冷蔵庫、 食器棚などは L 字金具で固定するなど、大きな揺れに備えましょう。3、防災リュックに必需品をまとめる。食料のほかに、衣類やタオル、携帯の充電器など避難所で使うものをリュックにまとめ、いざという時にすぐ持ち出せるように準備しておきましょう。4、免許証や通帳などのコピーを用意。貴重品も持ち出しやすいように準備しておきましょう。紛失した時に備えて原本のコピーを取り、備蓄品と一緒に保管しておくと便利です。共助、地域で取り組む助け合い。富士宅自主防災会、高木貴博会長、岩木博文副会長、高木良一顧問、防災士、市防災マイスター。なお、役職は取材時点のものです。写真は3人の方が資料を広げて話し合っておられる様子です。富士宅自主防災会、平成26年に設立し、翌年から年に1回防災訓練を実施、令和5年に区の防災計画を作成、令和7年2月第29回防災まちづくり大賞日本防火防災協会長賞を受賞。一人の力では限界があります。そこを補い合う地域の取り組みについて話を聞きました。備えの大切さを実感。訓練のおかげで熊本地震発生から1時間で全区民の安否を確認できましたと話すのは、富士宅自主防災会の高木貴博会長。安否確認後は地域を巡回し、被災状況を確認、倒壊したブロック塀を協力しながら撤去するなど、迅速な復旧作業が実施できました。声を掛け合うだけでも逃げ遅れや二次被害を防止できます。被害を最小に抑え、少しでも早く復興するためには地域の協力体制が必要です。みんなの力を結集。過去に区内の川が氾濫したことがあり、みんなが防災の大切さを感じていたと思います。区会長を務める岩木博文さんは、現役消防団員の頃、胸まで浸かるほどの河川氾濫を経験しました。区には、災害を経験した消防団、市役所、警察の OB など、緊急時のノウハウを持つ人材がいます。会の設立により、そのノウハウを区全体に共有することが可能に。また、消防署や熊本県立大学などの専門機関とも連携が可能になり、区内外の力を合わせて着実に地域の防災力を高めています。普段からの交流が重要。会の立ち上げや訓練が最初から順調に進んだのは、普段の交流があったからだと思います。会の設立当初から訓練に携わり、現在は防災士と市防災マイスターである高木良一顧問はこう話します。区では20年以上前から夏祭りを実施しています。こうした交流があったからこそ、熊本地震では地域が一丸となることができました。今後も地域の交流を大切にしていきたいです。富士宅の特徴ある取り組み。年に1回防災訓練。昨年3月の避難訓練には区民約100人が参加。写真は消火器を使う子どもとそれを支える訓練士の姿です。地区防災計画。地震や火災、風水害などさまざまな災害に対応するために、この防災計画を作成し、役割分担を定めています。計画書の表紙の写真があります。分散型避難。避難の拠点となる公民館は洪水浸水区域に位置しているため、洪水に備えて 公民館のほかに5カ所の避難場所を設定しています。大学との連携、熊本県立大学協力のもと、区内の河川に定点カメラを設置、カメラの映像は誰でもいつでも見ることができ、避難するかどうかの判断に役立てています。公助、防災力の受け皿として、災害発生時はすべての力を合わせる必要があります。その受け皿となる行政の取り組みを聞きました。防災交通課、松永啓二危機管理官。備えと啓発。平成24年九州北部豪雨の経験から、防災体制の強化や備蓄品の確保を進めてきました。松永啓二危機管理官はこう続けます。市でも備蓄をしていますが、数量には限りがあります。そこを補うために民間企業や他自治体との連携を進めています。市の防災力を高めるため、防災訓練や出前講座、防災人材の育成にも取り組んでいます。平成29年2月から防災士養成講座を開始し、これまでに300人以上が防災士となりました。令和4年度にはキクロスカレッジがスタートし、防災マイスターも誕生。地域や学校で防災講座を開催するなど、人材と市が協力しながら普及啓発を行っています。連携の力。災害が発生すると、市は地域防災計画に基づき対応を行います。現状の把握と整理、避難所の開設や物資の配給など、被災者がいち早く元の生活に戻るための支援を行います。すぐに支援ができる体制を整えていますが、すべての被災者に支援が行き届くには時間がかかってしまう場合があります、と松永管理官。熊本地震では本震が発生した日に、ヘルスメイトや市民による炊き出しが始まっていました。2日後には市社会福祉協議会がボランティアセンターを開設し、物資の配達や瓦礫の撤去作業を実施。多くの人が協力し合い、力を合わせることで着実に復興を進めることができました。被害を最小に抑え、いち早く復興に向かうためには、すべての力を合わせることが必要です。いざという時のために、あらゆる人たちとの連携を強化していきます。写真は防災出前講座で、防災交通課の米村正史係長が皆さんの前に立ち、説明を行っている様子です。当時の危機管理専門委員に聞く。野村浩二さん、深川。顔写真があります。想定外をなくす努力が必要。前震後も高い警戒体制を維持していたので、本震時は迅速な初動対応ができていたと思います。市民の皆さんによる炊き出しや県外からの応援など、多くの支援をいただき、当時を思い返すと感謝しかありません。災害ではよく想定外という言葉が使われます。想定外があるのは仕方のないことですが、できるだけ少なくするための取り組みが必要です。過去の教訓を無駄にしないよう、日頃からの備えが大切だと思います。熊本地震の発生以降、国内では2度の震度7を観測。今後、南海トラフ地震の発生も予測されています。いざという時、命を守るために、今、私たちにできること。自分と家族を守るために、今後30年のうちに 80% 程度の確率で発生すると言われている南海トラフ地震。太平洋沿岸の地域を中心に、過去最大規模の被害が予想されています。そのため、本市への給水をはじめとした支援が見込めないことも予想されます。 全国でも大きな災害が起きています。自分の子供、家族にもしものことがあったらと思うと何かせずにはいられません。防災士の田島さんは母親としての心境を語ります。災害はいつ起こるかわからない。だからこそ今私たちがやるべきことは備えることです。できる時にできるだけの備えを。私たちにできることを今一度整理して、いざという時の備えをしておきましょう。南海トラフ地震の予測範囲という西日本の地図が載っています。東海地震、東南海地震、南海地震、日向灘地震と続いており、太平洋側に南海トラフという線があります。太平洋側がフィリピン海プレート、日本側がユーラシアプレートです。そのユーラシアプレートをフィリピン海プレートが下に押すという絵がついています。押しながら年に数センチずつ沈み込んでいくという説明です。国の発表によると、菊池市では震度5強の地震が発生すると予想されています。知ることは防災の第一歩。防災の第一歩は知ることです。自分や家族のためにぜひご利用ください。菊池防災行政ナビ。防災無線や生活に役立つ情報などをスマートフォンやタブレット端末で受信できる多言語対応の無料アプリケーションです。聞く力の Android と iPhone のそれぞれの二次元コードがあります。聞く知識安心安全メール。1、宛先に kam@123123.tv と入力し、からメールを送信。2、10分程度で届く聞く知安心メールのご登録を開き、文章の下段にある URL、アドレスを選択。3、会員登録、画面を開いたら当てはまる項目を選択して登録。二次元コードがあり、この二次元コードを読み込むと、手順1からメールの宛先入力の手間が省けます。菊池市総合防災マップ。洪水・浸水想定区域や土砂災害特別警戒区域などの情報のほか、指定緊急避難場所の所在や防災に役立つ知識なども掲載しています。この防災マップは全国配布しています。ホームページからも見ることができます。二次元コードがあります。公民館主催講座、熊本地震10年。当時の菊池の様子を振り返るとともに、熊本地震震災ミュージアムの見学も実施予定です。防災意識と地域の絆の大切さを改めて考えるきっかけにしませんか。日程1、5月22日金曜午前10時から11時30分2、5月29日金曜午前9時から正午。対象市民、定員20人、受講料700円。なお、申し込み方法や詳細は15ページキクロスだよりをご覧ください。出前講座、命を守る防災のお話。近年災害が多発する中、自分の命を守るために一人一人が取り組む自助のポイントを防災交通課の職員が分かりやすく説明します。同日祝も実施可能です。対象市内在住または在学在勤で10人以上の団体。なお、会場は市内に限ります。会場の手配や準備などは申し込み者でお願いします。申し込み先、防災交通課、電話 0968-25-7203。